査と広報大使塚本あかりのあかりい話。
さあ毎月第2第4週の木曜日午前11時20分からのあかりい話は、
蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララパーソナリティの野田光代が
蟹市の情報を明るく楽しくお届けしていくコーナーです。
そしてこのコーナーは今日の夕方6時から再放送でもお送りしますので、こちらもチェックをお忘れなく。
はい、
あかりちゃんお元気でしたか？
はい、お元気でした。お元気でした。
はい、まあ、元気です。大型連休があって今日までいろいろあったと思うんですが、はい、何してましたか？
そうですね、昨日ちょうど昨日5月12日が私の病気の一つでもある筋痛性の脊髄炎という病気の世界啓発デーだったんですね。で患者会の方で催しをネット配信なんですけど、開くためにいろいろ準備をしておりました、ずっと。
じゃあなかなか忙しい日々を過ごしてたんですね。
そうですね、直接みんなに会うスタッフであって準備をするってことはないんですけど、もうとにかくメール作業だったりとかいろいろやってました。
それで今日全体にブルー系で、しかも可愛いお花のブルーのお花を、
ありがとうございます、
つけてますよね。
そうなんですよ、私の患者会 の、名前が笑顔の花びら集め隊なので、花をイメージしたのと啓発カラーがブルーで、ブルーで統一してきました。
いや、より一層お姫様っぽくて素敵。
ありがとうございます、嬉しいです。
CTK ご覧の方はねお分かりかもしれませんけれどね、ラジオだけの方々には本当にちょっと見せてあげたいぐらい、
そうです
ね、エレガントですよね。
エレガントですね、一目惚れしたワンピースです。
お花もいっぱいですね。はい、で実はですね、またまた今日リスナーさんからお手紙が届きまして、
あ、嬉しい。
新聞のコピーまでいただきました。
あらららら、ありがとうございます、
ね、これは今話がありました、
はい、
筋痛性
脳脊髄炎ですね、
これの、話が載っている新聞でメモがついていまして、
はい、は
い、いつも聞いてます、
ありがとうございます。
5月9日に、はい、あかりさんが新聞に載ってましたので、はい、送りますということです。で、あかりさんへ、はい、ますますご活躍、これからも頑張ってください、
ありがとうございます、
応援していますということで、
ありがとうございます、
お手紙を届きましたけれども、嬉しいですよね。
嬉しいですね。5月9日ということは5月8日にも、ライブ配信を一度しているので、ほうほうほう、そちらの方の記事が載っていたんだと思います。ありがとうございます、
ね、本当に難病っていうのは漢字が多いからなかなか覚えにくいんですけどね。
そうなんですよ、難しいんですよね、
筋痛性脳髄炎、
脳脊髄炎ですね。
あ、脳脊髄炎。
そうなんです、そうなんです。
本当にね、いろいろな病気がありますけれども、はい、あかりちゃんがこれを自分が主体になって頑張ってるんですもんね。
はい、そうですね、はい、年に1回ではありますが、ずっと活動を続けてまいりますので、応援よろしくお願いします。
本当に昨日5月12日が世界啓発デーになってたので、それに合わせて毎年行ってるってことですね。
はい、そうなんです。
ぜひ皆さんもね、注意して見ていただきたいなって思いますね、
はい、お願いします。
で、まあ昨日終わったわけですから、はい、また来年に向かってまたスタートっていうわけですね。
そうですね、今度は反省会から始まります。
なかなか忙しいですね。
そうなんですね、はい、頑張ります。
ありがとうございます、
はい、
さてさて、今日もいろんな情報が蟹市からありますが、
はい、
まずどうでしょう、一番最初にご案内するのは。
そうなんです、笑顔の花びら集めたいで花の衣装を着てきたと言いましたが、もう一つなんですね、
はい、
今日は魅力いっぱいになった花フェスタのご紹介をしようと思って、はい、それもつながりで花の衣装を着てきました、
はい、そうですね、花フェスタ記念公演も本当に今春のローズウィークが始まってますもんね。
そうなんですよ、始まってるんです、バラが見ごろを迎えています、
はい、
今花フェスタ記念公演なんですが、平成31年3月からリニューアルが進められていたんです、
はい、そうですね、
でリニューアルでここが変わる花フェスタ魅力アップポイントをお伝えします、
ぜひ皆さんチェックをお忘れなく。本当にどんどん変わってまして、はい、今進化中ですからね。
進化しております、
はい、
まずはですね、バラの庭園が新しくなります、
はい、
今年の春もともとフォーマルガーデンがあった場所に、うん、ローズテラスとバラ回廊が完成しました、
うん、実は私つい最近行ってきたんですよ。
お
でバラ回廊が本当にもうあのあ円を描くようにこう並んでるんですけども、はい、これが成長したらもっと素晴らしいだろうなっていう今途中ですね。
あワクワクが
ワクワクです、
はい、これが約9000株のバラに囲まれた庭園になっているんだそうで、世界のバラ園も新しくなります、
はい、
でこの世界のバラ園ってあのプリンセスホールみやびの近くにあるんですが、うんはい、今はまだ庭園を作っている途中だそうですが、うんうんうん、完成が楽しみですよね。
そうですね、あの夏場になるとそこがひまわり畑作ったりするんですけども、はい、今本当に整地してて奥の方にちょっとクラシックのお花が並んでて、うん、ベンチも並んでるのでそこは奥の方に行けばまだ写真スポットとしていいですよ。
おいいですね。
途中まだね改装中とかあの準備中みたいな感じがありますけどね。
楽しみですね。
はい、
庭園が新しくなると同時に、うん、バラの株も新しくなっているそうで。
あ、そうなんですね、
はい、バラの株は去年より今年、うん、今年よりも来年とボリュームを増していくんだそうです。
本当に、まあ、お手入れが大変だし毎回テーマを決めたりとかしてこの、まあ、企画、はい、そして運営素晴らしいものがあるなと思いますよね。
そうですよね。やっぱりバラってで一つのこう苗でさえ大変なのに、うん、あれが何千株ってこう並ぶんですから。
しかも何年後を想像して植えてるわけでしょ。すごいよね。
ですよね、
うん、でも近くにこんないい素晴らしい場所があるのは私たち幸せですよね。
そうですよ。自分で管理しないのに勝手に咲いてくれるねだって私今実は家にブルーヘブンっていう
あすごい素敵
大野町の川村バラ園さんがこう開発された、うん、あの青いバラ世界で唯一の それをいただいてきて今育ててるんですけど、まあ難しい。
でも今の病気の啓発デーのカラーもブルーですから、
はい、それでやっぱりいただいてきたんです。 ありがたいんですけど、うん、大変ですねバラって
すごく難しいしさらに希少価値があるブルーのバラってなかなか難しいでしょうね。
そうなんです。なのでこれもう皆さんは手入れもせずにここの花フェスタ記念公園に行けば見られるっていうことなのである意味
ね
ありがたいと思ってい
い状態を本当常に保ってもらってるから嬉しいですよね。
本当にありがたいですよね。
で今ちょうどね春のねローズウィークで、うん、ポッポって走ってるじゃないですか。
あ
中を
汽車ポッポみたいなちっちゃい
それがね通常よりもデコレーションしてて、
う
ん、バラのお花があの一番最初のところにボンってあってで周りにも可愛いあのぬいぐるみがいっぱい飾ってあってすごいキュートなんですよ、うん、
じゃあ映えますね。
映え映えですよ。
いいですねバラと一緒にとかお花と一緒に撮れるわけですもんね。
思わず知らない人にも乗ってると手を振ってね
あ
みんなのお友達って感じになりますよね。
いいですよね。ちょっと乗ってみたい気もしますけどね。
ぜひぜひ機会があったらちょっとね、うん、あの形変えてもらって乗せてもらいたいんじゃないですか、
うん、乗りたいです
あのちょこっとの時間なら短く乗れるか、
はい、乗れます
ですよね。
はい、
はい、ぜひ皆さんもお出かけ願いたいと思います。はい、あかりちゃんは、まあ、今言ったように、はい、ちょっとポッポに乗ってみたいなってもありますし、はい、特に今西口から入るとウェルカムガーデンがバラがバーッと皆さんをお迎えしますけども、はい、そうした写真とか映像とか見て、うん、特に気になったところはどこでしょうか。
やっぱりでも入り口かな。西
そうだよ、ね、
入り口に入ってわーっと広がっているのと、うん、あと記念撮影スポットってありますよね。
ありますあります。
もうそこは必ず行きたいって感じです。
そうそこも変わってた。いつもならば、はい、ゆめちゃんとか花ちゃんが並んでるじゃないですか。
キャラクターさんが、
うん、キャラクターさんがちょっとバックに引っ込んで、はい、表にハート型のような形でかっこよくお花のアーチみたいなのがボンとあってそこの中で記念させてきますよ。
映えますね。
すごい映える。
あーこれは行きたくなってきました。
そうでグリーンの季節のこの5月に白いお花がベースなので、はい、すっごく映えるんですよ。
毎回なんかあの雰囲気変えて飾ってくださるのありがたいですよね。
本当にこれは感謝ですね。 あかりちゃん今度一緒に行きましょう。
あ、行きましょう行きましょう、楽しみになってきた。
ちょっとうるさい2人がやってきたなんか、ね、にやかに
確かに
いや本当に話を聞いてるだけで話に花が咲く、はい、なんちゃって
なんちゃってなんちゃって。花が咲いたところでですね、はい、その花フェスタ記念公園に岐阜県内で最大規模の大型遊具が登場しました、う
ん、子どもたちも嬉しいんだね。
そうなんですよ、まあね、もちろんねお花を見て子どもも嬉しいっていうのはありますけど、うん、やっぱり子ども遊びたいじゃないですか、
うん、そうですね、お天気も良かったらさらにね。
そうですよ、うん、で高さや滑り心地が違う7本のスライダーだったり、うん、ロッククライムなど40種類のアイテムで遊ぶことができるんです。
岐阜県下最大級って聞いてますもんね。
そう、お写真見たんですけども、うん、本当に大きい遊具で、うんうん、私もう子供だったらいいのになっていう
確か12歳以下しか使えなかった
そうなんですよ、そうなんです。しかも3歳から6歳の子ってちっちゃいじゃないですか、うんうん、そんな子も遊べるように幼児用の遊具もあったりして、
じゃあお子さんをお持ちの皆さんはね本当に安心して見てられますね。
そうなんです、そうなんです。あと他にもトランポリンのように跳ねて遊べるふわふわドーム、う
ん、へえ、そんなのもあったんだ。
なんか丸くお山みたいになってて、はい、ポンポンって飛べるんですよ。
気持ちいいですよね。
そうなんです。子どもも楽しめるようになっているので、うん、ぜひファミリーの方にもこう花フェスタ記念公園にたくさん遊びに来ていただければなと思います、
うん、花フェスタ記念公園はお子ちゃまからおじいちゃんおばあちゃんまで本当に楽しめますもんね。
はい、そうなんです、
う
ん、
そういえば、はい、蟹市民にとって嬉しい情報もあるとか。
そうなんですよ、6月13日日曜日まで、うん、春のローズウィークを開催しているんですが、はいはい、5月18日火曜日はですね、はい、蟹市民デイということで、うん、春のローズウィーク期間中入園料は1050円なんですが、はい、蟹市に住んでいる方はこの日だけ入園料がなんと500円になります。
嬉しいです ね
ちょっとね春のローズウィーク期間中は値上がりといいますか、うん、高くなるんです。
特別ですからね、
はい、うん、が500円になるんです、
ね、通常よりも安いですよ。
そうなあそうですね、うん、で運転免許証など蟹市在住が確認できるものを必ず持って行ってください、
は
い、
通常ですと花フェスタ記念公園は火曜日が定休日になりますが、18日の火曜日は特別に開園してさらに蟹市民デーということで500円。
ありがたい、
ありがたい。お天気だけ良くなってほしいな。
そうですね、お天気良くなるといいですよね。ちなみになんですが、年間パスポートは2100円で購入できます。
はい、
そしてローズウィーク期間中も年間パスポートで入園できるそうです。
ということは2回来れば、
ね、元が取れちゃ
う、そういうことです
あ、話しちゃった
裏技ですね。
本当ですね、
うん、こんなにいい便利な情報なかなかないですよ皆さん。
ないですよ聞いてるここだけの話ですよ。
ここだけの話ってマイク持って喋ってるけどね
公式で多分発表もしてますけどね
そうだよね、
はい、
面白い、はい、あかりちゃんいつも楽しいね
本当ですね
この詳しいことは広報カニにも載ってるそうで。
はい、そうなんです。広報カニの最初の方のページに、最初のページに詳しくいろいろあの花フェスタ記念公園のいろんなことが写真も説明も載っているので、うん、今月号の広報カニをしっかりチェックしていてください。
そうですね、広報カニ5月号ページ数は2ページから5ページをぜひチェックしてみてください。
ください。お願いします。
さあ続いてもう一件何かご紹介できれば時間ギリギリかな。
はい、いいかな、うん、市公式インスタグラムの話なんですが、はい、なんとフォロワー数が1700万人をあ、ちすいません
理想だね理想
1700人を突破しました。
おめでとう笑いも一緒に入ったけど
ちょっと万人ってすごいはい、ハッシュタグカニスタの投稿数は1万500件 5000件を突破しました、
うん、でもすごい数字だよね、
はい、すいません間違えました。
1年前どうだったっけ。
1年前はフォロワー数が1400人で、
うん、
まあ、今が1700人なので増えましたよね。
そうだね、引き算すると300人増えたってことか、
はい、そしてハッシュタグカネスタの投稿数は7000件だったのでかなり増えました。
そうですね、
はい、
年々こうしてまあ、着実に増えていることはありがたいですね。
そうですね、このハッシュタグを知ってくださっているっていうことは、うんうん、このカニ氏の公式インスタグラムもチェックしてくださっているんだなっていうことでとっても嬉しいです。
この春はどうやら花フェスタ記念公演でさらにハッシュタグこの写真数、うん、フォロワー数が増えるんじゃないでしょうか。
そうなんですよ、うん、このカニスタの投稿数いつも見てるんですが、うん、やはり今のシーズンだと、うん、花フェスタ記念公園のこう花がいっぱい咲くので、
本当にねバラの花も珍しいのいっぱいありますもんね。
そうなんです、チェックするともう花フェスタ記念公園がたくさん出てきて、
うん、
なので今は鳥時ですね。
鳥時ですね
、はい、
でしかも見時ですね
見時です、見てて癒されます。
行けない方もこれで楽しめますもんね、
はい、私も頻繁には外に出れないんですけど、うん、ネモフィラ畑にちっちゃいカメラを持った小さな男の子、うん、女の子がちょこんと座っている写真がすっごい可愛くて、
うん、あ、子供たちとのコントラストもいいですしね。
そうなんですよ、
可愛いカメラマンもあちこちで頑張ってますしね。
そうなんです、そうなんですそれがもう本当に癒されて、うん、あとは小さな女の子がうさぎの被り物してチューリップと一緒に撮ってたりなんか、
あ、それもいいですね。
もうなんか童話の世界かなみたいな
私思うんですけど、はい、ブライダルもなかなか今の時期難しいけれども、あの写真をね、はい、花フェスタで写真撮ってね、まあ、記念にね、
うん、
するのもすごく素敵な案じゃないかなって思うんだよね。
そうなんですよ、なんかやっぱり花が咲いてるところに行くときは、うん、やっぱり服装とかも考えていくといいなと思っていて、
うん、
そのブライダルのドレスとかを着れなくても、うん、白いワンピースだったり、
そう、
そういうので揃えていくとすっごい映えると思うので。
そうですね、
はい、
なんか話が尽きなくなってきましたけども、
はい、
そろそろ時間が迫ってきましたよ、赤ちゃん。
はい、わかりました。それではまた今日の夕方6時からの再放送もお聞きください。
はい、
カニ氏ふるさと広報大使塚本あかりのあかりい話、次回は5月27日です。お楽しみに。
はい、
ナビゲーターはカニ氏ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララ野田玲子と野田光代でした。それではまた、
ルンルン。